そして、初めましての方々、改めてここでまたお会いしていただけている方々、本当にありがとうございます。 From Another Sky 第10章ロードオブライツ光の道にようこそ。 DJ 光一です。この番組は2013年の4月から始まった DJ 光一 From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第10章にあたります。そして第10章としては今回が第3回目の配信なんですけども、第1章初めからトータルすると今回が183回目の話になります。そういった意味では実は長くやってる番組です。前回スーパー南海地震っていう言葉とともに原発っていうところまで、話をしました。今回その続きを話したいなと思っています。でまずそのスーパー南海地震というのはどういうものかっていうと、日本っていうのはの中で首都圏、南海トラフ、琉球諸島、台湾いずれもフィリピン海プレートっていうものの上に乗っかっているそうです。でそれが動いて連動して大地震が起きる可能性がありますと、これ前回で話しました。でそもそもその発端っていうのが去年から今年にかけて、特に、西日本以外でもですけどもね、日本全体で地震がもうかなり頻発していると、でこれは何かの予兆ではないかということで、その話を取り上げました。でそれがスーパー南海地震、南海トラフ地震という言葉、西日本にもしかしたら来るのではないかっていう、東日本大震災のような地震、それよりももっとでかい規模の地震がもしかしたら来るかもしれないとっていう話です。でその上で、前回話したのはその上で地震大国である日本、地震大国でありながら原発大国でもあるとっていうところまで話をしたんですけども、これは1年間流れているのでご興味ある方は聞いて くだされば幸いです。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。今回はその続きの話をしたいと思っています。ちなみにこのスーパー南海地震、南海トラフ地震を超える地震がもし来た場合、マグニチュード10、ちなみに東日本大震災はマグニチュード9です。どれだけでかいものが来るか分かりますか？一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツドーンラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、コマーシャル前にも言いましたけども、その前回の話の続きもう一回言いますね。今年に入って2月1日徳島県北部、同月2月18日愛知県西部、そして3月15日和歌山県北部、4月5日静岡県西部っていうふうに、太平洋側を震源とする震度3から5の地震が続いていると。その他にも、いろいろ地震が続いていると、これは南海トラフ地震の予兆と見ていいかもしれないという話があるそうです。それから付随して、それだけじゃもしかしたらないかもしれないと、実際、その先ほど言った フィリピン海プレートっていうでかいプレートの上に乗っかってる日本で、その上に乗っかっ特に乗っかっているのが首都圏、南海トラフ、琉球諸島、台湾、ここら辺を全部ひっくるめたでかいものがもしかしたら来るかもしれないと。それかもしかすると連動して一個地震が起きると連動してそれが全部動くかもしれないという話です。で、その上で先ほども言いましたように日本は原発大国です。ここから話は別な方向に行くんですけども、調べてて分かったんですけど、原発っていうのは沸騰水型っていうものと加圧水型っていう2種類のものがあるそうです。で、最近は加圧水型っていうものに変わっているそうです。で、まず、東日本大震災で福島第二原発がメルトダウンしました。で、これは沸騰水型です。で、これは沸騰水型っていうのはどういうものかっていうと、原子炉の水をそのまま沸騰させて、その水蒸気がタービンに送られて、その水蒸気でタービンを回すと。で、そこで発電機が回る。これが水蒸気型。で、それに対して加圧水型っていうもの、これが最近の原発なんですけども、加圧水型っていうものは、圧力をかけて、プレッシャーを高くして、運転する原子炉が、を動かすと。うん。なので、圧力をかける段階で、この圧っていうものは、先ほど言った福島第二原発、沸騰水型っていうのの約倍です。はい。ちょっと、これに対して、話をしますね。文章を読みますね。今回動き出した川内原発、動き出しそうな伊方原発、ちなみにこの伊方原発、原発再稼働基準に合格してしまっているんですけども、これが、この伊方原発は、先ほど言いました、圧力をかけてプレッシャーを高くして運転する原子炉、英語では、プレッシャーライドウォーターリアクターというそうです。ものすごい圧力をかけて、原子炉の中の水が沸騰できないようにして運転していると。うん。川内原発や伊方原発だけでなく、佐賀の原発、福井の原発、うん。原発銀座って言われてるそうですけどもね、原発が多いから、北海道の柏原原発も再稼働候補なんですけども、みんな加圧式水路ですというそうです。で、前回の収録で、日本が現在稼働している原発は21基って俺言ってしまったんですけども、もう一回改めてその調べてみたんですけども、本当に稼働している原発は9基ですね。で、全部これが西日本に、偏ってます。うん。それ以外に合格基準に移ってる、移った原発っていうのは、まあ、西日本以外にも、美浜、あと東海第二原発、あと東北のメガ原発がある。そして、新たに建設中の原発もあるんですね。これが、青森と、両方青森ですね。青森の上の方に2基の原発。これが建設中の原発があるっていう。これもなんか、もうよくわかんないなっていう感じですけど。はい。で、この加圧水型っていうのが、何が恐ろしいかというと、福島第二原発は、沸騰水型なので、震源が原発から130キロメートルも東北にあった沖合だったので、揺れが 襲ってくるまでに時間がかかったそうです。だから制御棒っていうのが稼働して核分裂を止めることに成功したらしいです、うん、でもそれでもメルトダウンが起きました。それに対してこの、加圧水型原発で実際美浜原発っていうのがここから先今回の本命なんですけども、美浜原発っていうのが1991年2月9日本当に原発事故実は起きています。これがどういうことかっていうと、水蒸気発生器のギロチンが水蒸気発生器がギロチンのように破断したそうです。何かの理由で。で、原子炉が2回沸騰して、空だけ寸前まで行ったそうです。で、そこで20トン以上の冷却水が空に吹き飛んだそうです。うん。で、実際この吹き飛んだ冷却水の中には放射能が入ってます。で、それが美浜の町に飛び回ったっていうか、その、うん。そうです。うん。で、それを実際、観光客がなんだこの水蒸気はっていうので、写真撮っていた人がいて、これが福井県内の内版の朝日新聞には出たそうです。ただ、これ、全国版には出なかったそうです。むずいですよね。むずいですよね。下手したら、福島第二原発のメルトダウンに近い内容です、うん、で実際この時は、緊急炉心冷却装置っていうのが作動して水を投入してかろうじて大爆発を、要はメルトダウンを食い止められたそうなんですけども、こういった感じで加圧式原発は何か地震が起きると、地震だったりそういう衝撃があると沸騰水型よりも瞬間的に圧がかかってるがゆえに大爆発を瞬間的に起こすそうです、うん、ちょっと文面読みますね、今読んでる文章なんですけど、この国は世界一の地震大国ですと。で、伊方原発は構造線という日本最大の活断層の真上に原子炉があると。うん。なので、もし地震なり何かがあって地盤が動けば制御棒を突っ込む時間はなく、そのまま大爆発を起こすそうです。ここまで、スーパー南海地震というのを読んで、ニュースを読んで、そこからちょっとイメージを含まれちゃっていうのは語弊があります、だとしたら地震大国、日本というのはどういう感じなのかとって調べたらば、この加圧式っていうのに今回たどり着いたので、これを話させていただきました。うん、ちなみに福島とは本当に比較にならないほど早く原子炉は溶け落ちるそうです。これが加圧水型の原子炉の持つ宿命だそうです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。一旦コマーシャル。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、 前回、第2回の配信でも第10章の第2回の配信でも、話したんですけども、この加圧水型、具体的にはどのぐらいの規模なのかっていうと、100万キロワットらしいんですけど、がただその100万キロワットって漠然としてるじゃないですか。どういうことかっていうと、10トンの水をイメージしてください。10トンの水を水蒸気に変えるまでに1秒でできるそうです。そのぐらいの熱量が出てるそうです。なので何かあれば一瞬で大事故、もう大事故のレベルではないですよね。メルトダウンになるそうです。しかもそれが核弾頭の真上に何個もあるのが日本、それが現実。そして元に戻ります。スーパー南海地震が起きる可能性がかなり高くなってるっていうのも現実。これは全て、学者の方々の予想ですけども、次は第4回、またこの続きをいきたいなと思ってます。この先にですね、プルトニウムっていうのがあるんですよ。これも唯一日本が世界の中で異例にプルトニウムを原子炉から発生するプルトニウムというものを持ってる国なんですね。この話は次でまた行きたいなと思います。またここでお会いしましょう。世界が平和でありますように。 See you, good luck.